はい、今回はですね、春菜さん企画最後となるのですが、ファスティングトレーナー、まあ、食のプロ、体のプロから見た時の、今現在日本における食事情とは一体どんなものなのか、それをですね、春菜さんの視点からですねお話を伺うことができました。そしたら、もう答えをしますけど壊滅状態というお話をですね、していただきました。春菜さんが今見ている食の壊滅状態、そしたら私たちはどうしていけばいいのかっていうのをですね、伺っていきたいと思います。それでは始まり始まり、よー、はい、ではですね、今回春菜さん企画、最後になってしまったんですけども、今いろいろこう巷でおっしゃ言われているその糖質ダイエットだとかなんとかだ、あの酵素だとかっていうふうに、言われているんですけど、実際に、春菜さん本当にこれは失礼な言い方ですけど、自分の体を通して経験してきた方なんですけども、今置かれている食の状態ってどうなんですか、日本の場合って。
日本の場合はですね、今、
はい、
日本の食事情はかなり壊滅状態にあると、はい、
壊滅なんですか？
思ってます。はい、
それはどういった原因なんでしょうか？
そう、原因はそうですね、なんで壊滅状態かというと、はい、やっぱりそもそもあった日本食っていう日本文化が、
はいはいはい、
もう全くもってその実践されてないっていう傾向がありますね。あとはまあやっぱり食品添加物がもう蔓延しているっていう、
pH のやつとかですよね、pH 調整
剤みたいな。そうですね、はい、そうです、そうです、はい、
あ
とはまあトランス脂肪酸っていうこともそういったものも、例えばアメリカとか先進諸国でももうほとんどその含有率が義務付けられていたりだとか、
はい、
アメリカなんかはもう全米で再来年ですね、再来年にはもうフードサービスから全てトランス脂肪酸は撤廃されたりとかしているのに、
はい、
日本は全くもってそういうところが、食品添加物においてもそういうトランス脂肪酸に関してもその食の危険性とかっていうことが全く歌われてないっていうことが、もう、なんていうか、その日本の今の食事情が危ないなっていう感じですね。
なんかまあ、トランス脂肪酸かなんか分かんないですけど、マーガリンは絶対あれ、あんなのプラスチック食べてるもんだみたいなことを聞いたことがあるので。
はい。
なんか、
そうです。トランス脂肪酸です。
あ、そうなんですね。なんかそういうのはもう、はい、ほとんど、アメリカとか、EU とかだと、もう、
はい、
基本的には違法っていうような感じになってるっていうのも聞いたことがあるし、
はい、
あとはまあジャンクフードですけど、まあ某なんていうんですか、
ファーストフード、
そうですね、ファーストフードのフライドポテトに使われてる油、
はい、
あれとかもなんか僕液体の油を使ってるのかなと思ったら、あれってなんか、なんていうか、ラードみたいな、なんかめちゃくちゃ、ろうそくみたいな、固形のものを戻して、液体にしてるみたいな。
そうですね。
あれがめちゃくちゃ悪い。
そうですね。ショートニングとかそういうのですね。
はあ。だそうすると本当にちょっと癌になりやすいとか。
そうです。食生活を語る上で、やっぱり今の、その現在の日本人の健康寿命っていうところに注目しなきゃいけないと思うんですけど、
健康寿命、
はい、やっぱり食育のセミナー私やっていると、
はい、
そうは言っても日本って平均寿命長いでしょうっていうふうに言われる方が多いんですけれども、
はいはい
はいはい、実際のところどうかというと、何かしら、介護だったりとかサポートを受けないと生きられないっていう方の方が約10年とか、女性だと13年とかそれぐらい寝たきりだったりとかするのが現状なんですね。なので平均寿命80歳って言っていても、実際その10年ラスト10年ぐらいは 何かしらのサポートを受けないといけないということで、まあ、生きているっていうよりかは生かされているっていう状態だったりするっていうことですよね。
はあ、じゃあ健康寿命ベースで見たときには短い。
そうです。はい。決して長くはないと思います。なので、今どんどんどんどんその短くなっているので、あとはその人間ドックを受けている方の中で診断したときに、
はい、
異常なしっていうふうに診断されている方が今全体の 6% ぐらいしかいないんですね。
え、あ、そうなんですか。
そうなんです。で、それやっぱり紐解いていくと、それじゃあこの 4,50 年で何がそんなに変わったのって言ったら、やっぱり食生活以外に言えないですよね。
確かに医療は良くなってますもん。はい。
そうです、そうです。で、医療が良くなっているから、まあ、ある意味その平均寿命は伸びてるんですけれども、その生かされてる状態であって生きてるわけじゃないですよね。
はあ、すごい。そういう健康寿命から見ていくとそういうところがあれなんですね。
そうですね。で、実際まあ普通にいろんな研究とか実際の今の日本の食事情とかを見ていても、
はい、
やっぱりもう魚よりお肉を食べる人が今断トツ増えているとか、
はい、
お米よりパンを食べる人がもうどんどん増えてるとか、
はい、
もう食生活がもう まるっきり変わってしまってるんですね、日本食とは。
はあ、そしたらどういったところからやっぱり気をつけて、まあ、絶対ゼロにするっていうのはなかなか難しいと思うんですよ。したらどういうふうにこう自分をまあ守っていくというか変えていったらいいんでしょうかね。
ポイントはですね、
はい、
粗食っていうところですね。まずは
粗食、
はい、あとは、ポイントも2つあって、その粗食にするっていうことと、
はい、
あともう1つは、みんないいものを取ろうっていうふうに意識を持ちがちなんですけど、なんでこうプラスプラスしようとする意識が結構みんなあると思うんですけど、はい、それよりも前にどれだけ悪いものを食べないかっていうところにフォーカスをしてほしいなと思いますね。
ほう、すごいですね。なんか簡単に言うと、僕もこれじゃあ前違う人に聞いたのかな、なんかの時に、なんかその悪い、はい、いいものをじゃあ取ろうっていうふうに、例えばあ、ここにごまがあるからごまっていいから取ろうっていうんじゃなくて、その春野さんのおっしゃってる悪いものを取らないようにするっていうのはどういうことかっていうと、多分なんか食品かなんかをこう手にした時に裏のパッケージを先に見るみたいな、どんな材料が使われてるかとか、
はい、
そこをすごく意識してまず行くっていうのがまず初めの一歩なんですよみたいなのを聞いたことがあります。
あ、そうです。本当にま、すごく簡単に考えると、なるべくシンプルなものを食べるっていうことが、はい、まあ、さっきの主食っていうところともちょっと似てるんですけど、
はい、
なるべくシンプルなものを食べるっていうことでは、まずは食品を選ぶときに必ず一回裏を見てもらうってことですね、
はい、
内容表示見方やっぱり難しいんですけど、
はい、
なんとなく毎日こう見ていくと少しずつ、あ、同じ食品でも例えばおにぎりが、はい、鮭のおにぎり と普通の塩むすびではこんなに添加物が違うんだなとか、その同じ商品でもここの会社のやつとここの会社のやつはこんなに添加物が違うんだなとか、内容表示がカタカナがいっぱいこっちは書いてあるなとか、
はいはい、
っていうのが見ていくと分かると思うんですね。
おお、じゃああんまりやっぱりなんかたくさん書いてあったりとかカタカナが入ってたら大変みたいなことなんですね。
そうです。あと、まあ普通に考えて形状が想像できないものっていうのはやっぱり添加物の可能性が高いですね。なので卵とか塩とか味噌とかって書いてあれば、
はい、
形状分かりますよね、
はい、
お、例えばでも、それこそさっき前に出た保存料 pH 調整剤とか、
はあ、でもなんかほとんど入ってる気がする。
アスコルビン酸とか。そうです、ほとんど入ってます。ほとんど入ってます。
そこで粗食ってことなんですね。
そうです。あとは、まあ、ゼロにするのはやっぱり難しいので、
はい、
なるべく少ない方を選んであげるっていうところですね。
あ、分かりました。なんかすごく食に置かれてる、なんか本当に壊滅状態って最初おっしゃったんですけど、なんかそういうのがすごくいい。これを言われると確かにいっぱい書いてあるなっていうのは思いました。それでですね、最後なんですけど、
はい、
はるなさんからですね、なんかこれはちょっと皆さんに言いたいなっていうことがあったら一言なんかお願いしたいんですけども。
はい、そうですね、私がいつもセミナーの一番最後にお話ししていることなんですけれども、
はい、
やっぱり食べることって死ぬまで死ぬまでやることなので、毎日のことなので、
はい、
小さなこと、例えば食べ合わせとか食べる順番とかでも、
はい、
吸収率とかも変わってきますし、そういう難しいことも確かに大事なんですけれども、
はい、
やっぱり一番は美味しく食べるっていうことが重要ですね。心と体すごくぴったんこなので、
はい、
なので、まずは、大切な人と美味しいねって言いながら食べるっていうことと、
はい、
そのさっきの難しい添加物がどうとか食べ合わせがどうとかっていうことももちろん気にすると、それはすごくいいことなんですけど、心の栄養も重要なので、添加物がちょっと入っていたりとか、コンビニのスイーツなんかみたいなものでも、
はい、
それが心の栄養になるので、1週間に1回とか2週間に1回ご褒美で食べるのは全然いいと思うんですね。
はい。
なのでその時はもう罪悪感を持たずに、美味しいなって幸せを感じながら食べてもらって、
はい、
あとはまあ普段はメリハリで主食にしてもらって、なるべくその保存料とか添加物が入ってないものを普段は選んでもらうっていうメリハリをちょっとつけてもらえるといいかなと。
すごいですね。やっぱ心のバランスっていうのもすごく大事なんだなっていうのを最後ちょっとお話を聞いてて思いました。
そうですね、無理するとやっぱり続かないので、
はい、
その本当に毎日のことなので、それをどうやってこう続けていくかっていうふうになると、やっぱり無理しないっていう、あと楽しむっていうところがすごく重要かなと思います。あとは、私がちょっとモットーとしていることの一つとして、
はい、
食っていう字は人を良くするっていうふうに書きますね。
はいはいはいはい、
はい、なので、食っていうのは本当に人を良くしてくれるものだっていうふうに感謝をしながら食べてもらうっていうことは、私自身もそうですし、
はい、
みんなにもそれをやってもらえると嬉しいなと思います。
はい、すごい最後深いお話でありがとうございました。そうですね、今のその食の日本の状態から、まあ、どうしたら自分を守っていけるか、
はい、
どうしたらうまくこうなんだろうな、はい、自分をこう本当人を良くしていけるのかっていうところを、
はい、
まあ、食べ物だけじゃなく、その、まあ、見方であったりとか、あとは心とこのバランスの取り方をやっていけばこう人を良くしていけるのかなっていうのをですね、最後本当に綺麗にまとめていただきありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それではすみません、はるなさん企画は今日で最後になってしまいましたが、4回ともありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。はるなさん企画最後のお話でした。健康寿命というのは実は短くなっていて、平均寿命に騙されていないか、その数字だけを追っていないかというお話でした。さらにですね、食事の食という字は人を良くするというところで、できる限りまず粗食であり、なおかつ自分の中でですね、できるところから少しずつ、やっていくというのをですね、プロの視点、でお話をいただきました。はい、で次回はですね、私よりももう一回りも年齢が若い大学生にちょっと、ですね、お話を伺っていきたいと思います。上海で今頑張っている留学生の視点とはどんなものなのかをお伝えしていきたいと思います。はい、それではですね、またご感想やご質問がありましたら、花澤和坂.com、花澤和坂.com のお問い合わせフォームよりお待ちしております。 はい、それではご清聴ありがとうございました。